はい、今月のね、公開音声 Q&A、なんとパート3まで来てしまいましたけれども、皆さんの質問の質がすごく今回いいですよね。
そうですね。深くお答えする内容ばかりなので、何て言うんでしょうかね。初めての方にも、それからずっと続けてらっしゃる方にも、参考になることがたくさんあるんじゃないかなと思います。
そうですね。では行きましょうか。
今度はですね、チューナーについての質問が続きます。チューナーは1日何度くらい聞くことがおすすめですか？この方は始めたばっかりの方でいらっしゃいます
そう
ね。
ですね、周波数チューナーですね。特に初めのうちはもう何度でもね、もう気が済むまで聞いてもらって、使ってもらって結構ですね。まあ、いろんなね、タイプのチューナーがありますので、まあね、この一番最近人気はスーパーバイオンチューナーなんかはね、これもきちんとするだけで、自分の気持ちだけでなくて周りの空間もなんだかね、とろけるような感じになりますし、あるいは夜寝る前でしたならば、やはり脳を整えるということで、ヒューマンブレインチューナーですね。これを3回ぐらい叩いてみて、自分の脳をしっかり脳波調整をして、そしてそのまま床につくっていうのもいいですし、とにかくね、いろんな使い方をいろいろやってみて、あ、こんな風にしたら自分の気持ちが変わるな、脳が変わってるんだな、なんていう風に覚えてもらうのが一番ですね。
そして、その使い方がね、分かってくるとこんな風になるということでですね、
そうです。そうす
これ
る。
はね、プロの方のご報告なんですが、4096Hz のチューナーについてのご報告です。私の友人がゴールデンレムリアンチューナー、これが 4096Hz なんですけれど
はい、
も、
ちょっと鳴らしてみましょうか。すごいこうね、透き通るような高い周波数ですね。
そうですね。まあ、バーとかね、空間の浄化にもとてもいいと言われていますけれども、このチューナーを1ヶ月前から使い始め、今日嬉しい報告をいただきました。
ほう。
ほぼ毎日チューナーで体のエネルギーを浄化していたら、心の奥から人の幸せを願う気持ちが湧き出てくるようになったそうです。
ああ、お友達の方がね。
すごいですね。今までは嫉妬心などが出てきていたのに、今では人と話していて、この人に幸せになってほしいという気持ちが自然に湧いてきて、自分でも驚いているということでした。で、おそらくその 4096Hz、ゴールデンレムリアンチューナーですね。このチューナーで心も浄化されたのだろうと喜ばれていましたということです。
そうですね。この高周波っていうのは非常に脳にいい影響を与えるっていうのは、いろんな方が研究してますけれども、普段のね、日常生活の特に都市部の中ではほとんど低周波の中にどっぷりと脳もね、体もいるっていう状況なので、どうしてもストレスが出やすいんですね。ところが高周波の音、これ大自然とかそういうところに多いんですけれども、それを脳に浴びせることによって脳の中のホルモン分泌も変わってきます。そうするといろんな出来事に対する意味付けとか感情も変わってくるので、結果的には誰かに対してもね、嫉妬心ではなくて、あ、この人も幸せになってくれるといいなっていうような風へと、どんどんどんどん脳から変わってくる。大事なのはそれを1回2回で終わらせるんじゃなくて、習慣づけすることによって、いつでもどこでもそういう脳の状態へと自分の脳を整えていくことができるようになるってことですね。その意味ではすごく高周波のチューナーってのは役に立つと思います。
どんどんね、使ってほしいですね。そしてまた、別のお友達も使い始めたということで、変化が楽しみですと書い
いいで
てい
す
らっし
ね。
ゃる。そして、続いても、これはプロの方からの報告なんですが、山岡先生、泉先生、いつもありがとうございます。来年のスケジュール帳に予定を書きながら、もうそんな時期ですね。
そうですね。
そして気がついたことがありますと。それは去年の今頃は今の自分を少しも想像していなかった。このプロジェクトも知らないしまして、プロになるなんて1年前には考えてもいませんでした。でも今プロとしてバディのサポートをさせていただいてます。願望は変わってもいいけれども、これと宇宙からメッセージが来たらすぐ行動することで、現実は思ってもない方向に変わることができるんだ。そういうことをこの1年で学びました。これからもよろしくお願いしますということです。
嬉しいですね。この方はね、もともとは初めはバディコースで参加されて、そして途中からね、やっぱりプロコースに編入したいっていうね、 思いを伝えていただいて、こちらも、あ、この人すごく一生懸命やられてるからいいかなと思ってね。そしてプロコースに来られて、そこからのまたね、まあ成長というかアウェイクがね、早かったですよね。
そうですね。ご自身がね、体験してきたこと、変化してきたことっていうのを、まあ、その経験を生かして、バディのサポートをね、よくしてくださっていますね。
ね、そしてね、ほんとね、もうちゃんとバディのね、個人セッションやってる時の、すごくこの方自身も楽しそうですよね。本当にこういう形でね、プロになっていくっていうのはね、そのキャリアとかね、今までの自分のスキルだけではなくてですね、そういう思いが技術を超えてどんどんどんどん伸びていきますんでね、こういう方がどんどんどんどん増えてくると、自他実現の世界がね、早くできてきますよね。
嬉しいです
嬉しいで
ね。
すね。
そして今度はですね、また新しく、参加をされた方からなんですけれども、いつもありがとうございます。3つ質問があります
は
とい
い、
うことで、
どうぞ。
まず1つ目ですね。感覚が鋭く敏感になり、いろいろな気づきがある日を経験しても、それが1日だけという感じで続かずに、ズドーンと下がってしまって、うつうつとしてしまう。そんな繰り返しをしています。螺旋階段を登っているような、でもそうでないような、そんな感じが続いていますということなんですが、
はい、も
まあよく本当にこれは
う
最初の頃によく感じられることだと思うんですが、他の方もね、ああ自分もそうだって思ってらっしゃる方もいるかもしれませんね。
そうです。もうね、本当にね、この通りに皆さん進んできますんで、
そう
初
です
めは
ね。
本当に感覚がね、まあ脳をね、刺激するんでね、音とか香りとイメージとかエネルギーでね、敏感に当然なるんで、だからいろんなこと気づくんですけれども、あっと、わ、そうかと思うこともあれば、次の瞬間またドンと落ちたりする。初めのうちは当然これを繰り返していきます。そうするうちに、あ、これが高い周波数で、あ、これがネガティブに意識を合わせてる時、結局自分の脳の使い方、ピントの合わせ方、周波数の調整の仕方で見えてくる現実が全部違うんだっていうことに気づいてくるのがもうちょっとですよね。
そうですね。そしてこの方ね、素晴らしいなと思うのは、自分でなんでかなと考えてみたっていうことなんで
ほう。
す。そしてなんでかなと考えてみると、香りを嗅ぐ回数、音に触れる回数、それがね、少なかったり、マインドセットが揺らいでるのかなと、そういうことを原因として思いつきました。ただ他にも原因があれば教えてくださいということなんですね。
すごいですね。そう、確かに香りとかね、音を触れてる時っていうのは、脳をね、いい意味で強制的に快感にするような、そういうツールなので、それが触れている時はそうなるし、それにから遠ざかってると逆にマインドセットがちょっと歪んでくるっていうのは、これがね、アウェイカーメソッドの、ピラミッドの上下にね、くっつけた図に書いてありますけど、縦のラインですね。ブレインワーク、マインドセット。このラインが意識の成長を表しますけれども、まさにこれを意図的にちゃんと自分で、いつでもどこでもご機嫌様にできるようにしていく。初めのうちは習慣づけが必要です。なぜかというと、今までのネガティブな習慣づけに、どっぷりと社会と一緒に染まってたからなんですけれども、これからは意図的に、ポジティブに変えていくっていうところですね。そうすることによって、新たに回路ができますのでですね、それができたらもう全部振り返ると、あ、そうだっていうふうに気づけるようになりますね。
そしてもう一つ、イメージワークについての質問なんですけれど、自分が思い描いた未来にそぐわないお客様が現実的に来なくなるなど、表面上なんか悪くなるっていうようなね、悪くなってるような気がするような、そんな場合ってありますかっていうことなんですが。
あります。もうはっきりと言います。あります。自分がね、今までと違って新しいビジョンを描いて、そして何かね、こう施術をしたりご商売してる、全部そうですけれども、一旦それまでのお客さんと、次に自分が進む未来、望む未来に行く方向に合わない周波数の方とは自然と離れてくるようになります。これは一時的に見るとね、あ、なんかこうお客さんが減ったとか売り上げが減ったっていうふうに現象になりますけれども、これは確実に必要で、その後にもう一度整理して、でもそれでも私はそちらに進むと決めた時に元に戻らずに次の世界に行くことができます。これはサインです。
そしてさらにそのイメージワークについてですが、描いたビジョンに近づけるために頑張ろうと思っているのに動けない場合、これって本当の望みではないのでしょうかということです。
泉さん、どう思いますか？
これはね、動けない場合は本当の望みでないっていうことももちろんありますね。ただ、描いたビジョンに近づけるために頑張ろうとしているのにっていうところですよね。
要は頭で思い描いたビジョンと、そしてハートが本当に求めるビジョンの違いっていうところに出てくるますよね。
そうですね。
頭で描くときってのは、まあ、ある言い方すると左脳で思い描くというね、これこうした方がいいから絶対そうだし、その方がいいしっていうような、周りが、世の中があるいは世間が言うようないいビジョンと言われているもの。でもハートって違うんですよね。世間はそう言うかもしれないけど、まあ、私はこれやりたいんだと。周りはそれ大変と言うけど、でも私そっちの方が本当にワクワクすると思ったならば、間違いなくこれからはハートの声に従ってほしいんですよね。
この頑張ろうと思っているの にっ
そう
ていう
だね。
ことですね。頑張ろうとして頑張れないっていうのはそういうことです
そういうこと
ね。
です。頭ですね。ハートはね、頑張ろうとしないんです。もうやりたくてしょうがないから、気づいたら、あ、もうやっちゃいましたっていうのがハートなんですよね。
ね、勝手にもうね、躊躇なく先に進めてしまうっていう感じでしょうか。
いや、この方の3つの質問非常にいいですね。
そうですね。
皆さんにも共通してるし、もう確実にこのアウェイクが始まる時の質問ですね。
はい、どんどん変化されていくと思います。
楽しみです。
そして次の方なんですが、
はい、この方で最後ですね、今回はね。
不安を感じないのが不安です
面
という。
白
日々の
いです。思わず。
おかげか不安を感じなくなっています。全くないわけではないけれど、不安を感じる頻度がすごく減っています。まあ、一見ね、すごく良いことだと思いますよね。そして物事が好転しているわけではないので、能天気にもしていられません。で、心持ちとしては不安を感じない状態が、これがいいのか悪いのか、どういうふうに、動いていったらいいのか、それをどう捉えたらいいのかっていうところでご質問なんですが。
はい、わかります。これね、いわゆる一時期的に、なんていうの、こう涅槃に入るっていうね、そういう状況がある。涅槃ですね。本当に不安を感じない状況になってくるんですよ。自分の脳の使い方がわかるし、回脳回路がちゃんとできると。でも大事なのはね、その不安に感じないところだけにいるだけだと、現実はまた変わらないんですよね。大事なのは、その状態に一度極みまで行ったと。そして、そういう状態にいつでもスイッチ切り替えたら入れるんだけれども、そこからをベースにして自分の本当のクリエーション、これから何をどう作り上げていきたいか、まさにそれと同時に真反対の徹底的なアクションをする、その準備も十分にできていると、そういう段階に来ているんじゃないかなと思います。
そうですね。そしてこの方、それに気づくようなことがあったようなんですが、ワークをして物事が好転するのを待つのではなく、動いていった方がいいかもしれないですね、ということをご自身で書かれているのと同時に、先日知人が行っているセミナーに行ってみました。後日、その知人やセミナーに同席した人から自分にとって有益な情報を得ることができました。そのうちのいくつか年末に向けた扇形のシンボルイメージシートですね。ここに記入した願望実現につながるかもしれないという内容でした。
素晴らしい。
で、待っていて好転の兆しが現れにくい、そう感じたら、いろんな人のところへ会いに行くとか、自分から動いていった方がいいのかなと、今ここで感じています。どうでしょうかというところなんです。
あ、もう確実ですね。もうアウェイクしてきてますね。その通り。好転のもう兆しが現れにくいと思ったら、どんどんどんどん自分から出ていく。こういう時こそ直感来たら即行動ですね。そして直感来て、その先に行ったら、そこの例えばセミナーの先生から教わることが大事なものではなくて、この方もおっしゃってる通り、たまたま同席した人から有益な情報をもらって、それが自分がリクエストシートにつながることになるということですね。そういう展開が変わってきますので、まずは行動なんですよね。ですので、不安のね、を感じないのが不安とおっしゃってましたけれども、回脳回路ができた。だから回脳回路と、あとはもう行動なんですね。まあ、行動はね、願望実現回路って言ってますけれども、この2つをバランスよく使っていく、両輪のように使っていく。そうすると、どんどんどんどんスパイラルの加速が速くなりますのでね、もうこの通りですね。どんどんどんどん動いてみてほしいですね。
はい、楽しみですね。なんかこう、 気づきを得た瞬間って、その安定していた状態から一気に動く時って本当に大きな変化があるんですよね。
なんだかね、咳を切ったように、なんかダーッと動きますよね、その状況になるとね。自分もね、そうなんだけども、一歩動くとなんか展開がこう10歩ぐらい一気にこう広がるというかね。
そうですね。はい。
ですので、これが
そう
ね、
なんですけど、もうこうやって停滞するように感じたり、体調不良に陥ったりとかね、なんか止まってるような気がしたりとか、そういう時こそね、実はチャンスの、直前であるというかね、変化の兆しが見られる時なので、そういう時ほど逆に動いた方がいいです
そうですね。い
ね。うん。
や、なかなか今回は非常に楽しい Q&A でしたね。
はい、ありがとうございます。
皆さんもね、本当に質問だけでなくね、そして成果良かっただけではなくて、こうやってるんだけども全然うまくいかないんですっていうこともどんどんどんどん言ってほしいですね。はい、それではですね、今回の、公開音声 Q&A はこれで終了したいと思います。またね、この音声を聞いて、さらになんか、私の場合はこうなんですけど、この場合はどうしたらいいんですかっていう質問がありましたら、どうぞね、バディに聞いてください。そして、またね、できればリアルセミナーでお会いしたりとかですね、またこういう形でね、公開音声でもまた、コミュニケーションできることを楽しみにしています。
はい、ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。